リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってきました。今週のパーソナリティは高島香代子です。よろしくお願いします。さて、行楽シーズンに入って京都はたくさんの観光客や修学旅行生でにぎわっています。最近の修学旅行生の皆さんは観光だけではなく、自分たちでテーマを決めて学習内容や、訪問スケジュールを決めるという学校が随分増えているようです。さて、先週4月16日に福島県本宮市から白沢中学校の皆さんが修学旅行に訪れました。白沢中学校の皆さんは地元福島県本宮市の特産品を京都市中京区錦市場で中学生グループが自ら販売をしました。今週はその模様をインタビューしましたのでお届けしたいと思います。どうぞご期待ください。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテインメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
はい、今日のゲストは福島県本宮市立白沢中学校の神野隆乃先生です。3年生を担当されております。今日はお電話でお話を伺います。神野先生、よろしくお願いします。
あ、はい、福島県本宮市立白沢中学校の神野隆乃です。よろしくお願いします。
先週の4月16日に福島県本宮市白沢中学校修学旅行生の皆さんが、修学旅行のカリキュラムとして錦市場での野菜の販売をされましたけれども、特産品とかね、いろんな販売をされたんですけれども、この取り組みにつきまして、ちょっとご紹介をいただけますでしょうか。
はい、中学校では、毎年修学旅行を実施してるんですが、その中で、体験活動や、生徒の自主的な活動を、その中に取り入れて、やっていくようにしています。その中で、3.11 の、東日本大震災、これによって大きな被害を、受けているんですが、本宮市の場合は、その特産物、その風評被害が、とても大きく、それを何とかしようということで、京都の人たちにも、本宮市の農産物や特産物を知ってもらいたいという、思いから、この企画を、入れてみました。
あ、そうなんですか。はい、京都の方々も福島の、東日本大震災の時にはいろんな方が、ね、ボランティアに行かれたりということで、随分こう心配されている方もたくさんいらっしゃるし、今もいろんな形で交流が進んでいるんですけれども、3.11 まだまだこういろんな、被害っていうのは残っていると思うんですが、その本宮市は福島県の中でどのような位置にあるのかをちょっとご紹介いただけますか。
はい、本宮市はちょうど福島県の中央、地理的には中央に位置してまして、中央を南北に阿武隈川が流れていて、もともと田畑が広がる、農村地帯です。有名なのは郡山市という一番大きな町があるんですが、そのちょうど北隣に位置してます。
あ、そうなんですか。はい、じゃあこの辺りは被害っていうのはどんな風だったんでしょうか。
学校としては放射線の影響などを、当初危惧してまして、原発事故の1ヶ月後に学校が再開するという状況で、 校舎などには被害はほとんどなかったんですが、私の学校は、校庭が、崩れまして、まあ、今もその工事で、校庭が3分の1ぐらい、使えない状況になってます。
あ、そうなんですか、はい、ね、まだそういう大変な中で、あの、まあ、子どもさん、あの生徒さんたちと、あのいろんな企画をされて、あの京都に来てくださったわけなんですけれども、このこちらに京都での修学旅行の開催っていうのは何か、あのきっかけとかそういうことはあったんでしょうか。
はい、現在、放射線の影響などは除染などが進んでほとんど普通と同じような生活や活動を生徒たちしてるんですが、そんな中でもやはり、この復興支援の一環として何かこうやることはできないかということで、最初は京都の市長さんと本宮の市長さんが会う機会がありまして、その時あの風評被害が話題になって、本宮市の特産物を京都市で販売してはどうかというような提案をいただきまして、それではぜひということで、このような感じになりました。
あ、そうなんですか、
はい、
で実際に、まあ、こういう企画取り組みをされるにあたってはなんか事前学習もいろいろされたというふうに伺ってますが、それはどんな内容だったんでしょうか。
はい、修学旅行中に行うので、時間も限られてくる中で、生徒の方にこの話を持ちかけましたら、3つの班合計17名の生徒がやってもいいという話になりまして、それではということで、地域の方、農産物に詳しい方、あとはこう販売を手掛けている方を講師としてお招きして、事前学習を行いました。
その生徒の皆さんはその農業をお家が農家さんとかそういうことでしたでしょうか。
そうですね、実際にはもともと農業をやってる生徒が多いと思います。まあ、代が変わっておじいちゃんおばあちゃんは今も農業を続けてるが、お父さんお母さんは会社員という方が結構多いと思います。
ああ、そういう、はい、あの地域ではあるけれども、やっぱり農作物っていうのはもう常に身近なものではあるわけですね。
はい、
で、今回のこう目的っていうのをいろいろ考えられたと思うんですけども、はい、そのあたりはいかがでしょうか。
はい、最初に一番心配したのが、実際物が売れなかったらどうしようとか、あとは保護者の方に理解が得られるかどうかとか、そういうのも少し心配したんですが、生徒たちはそんな中でも、やってみようという気持ちがありましたし、ぜひ復興の一つの、まあ、お手伝いになればいいというような気持ちで今回参加してくれました。
あ、そうなんですか。
はい、
ね、せっかく錦市場で販売してもなんか京都の方でね、理解が得られなかったり皆さんが来られなかったりしたらちょっと逆に心にね、こう辛い思いが残ってしまうってことになるんだけれども、はい、実際にされてその心配はなかったですよね。
そうですね、まあ、私たち、まあ、外から見ていてやっぱ心配は最初あったんですが、
うん、
まあ、京都にも一度下見に行きまして、まあ、その雰囲気受け入れてくれる雰囲気感じましたし、実際当日も最初から販売しているところに、
うん、
温かく、接していただいて本当に感謝しています。
そうした準備の中で特産品を持ってこられたんですけれども、例えばどんなものがあったんでしょうかね。
そうですね、本宮市で、よく販売されるウコッケの卵とか、あとは、まあ、それだけではなくて、あとは野菜ですね、トマトやキュウリ、他には、まあ、農産物を原料にしているお菓子とか、そういうのも販売しました。
では4月16日にね、錦市場でインタビューをさせていただきました。いろんな方々がね来てくださったんですけれども、その中でも最初には、福島県本宮市の高松義行市長からもメッセージをいただいてますので、それをお聞きいただきたいと思います。
今回、京都の市民の方とご縁いただいて、でその後そのご縁でまた、門川市長さんとのご縁をいただきまして、まあ、福島、原発で今苦しんでいるというふうなことで、市長さんの方から何かできませんかというふうなお話がありまして、それが実りまして、今日錦市場で中学生が地元の物産品を販売できる、こういうその元気の発信をこの場所からいただけたというのは非常にありがたいことです。まあ、これを機会にまたご縁を深くしていただければありがたいなと思っています。本当に京都の皆様方に感謝をしたいと思います。ありがとうございます。
はい、続いては白沢中学校の、校長先生ですね、星野病校長先生のメッセージもいただいてますのでお聞きください。
今でいいですか。
はい、お願いします。
今回はこういう機会を与えていただきまして本当ありがとうございます。京都の、多くの人に一人でも福島のこと、本宮のことを知っていただければいいかなと思います。子どもたち地域の、物産物を通して自分の地域をより愛する気持ち、そして、京都の方々にいろいろ買ってもらうことによって感謝の気持ちが、育って、より人間の絆を感じる豊かな、子どもたちに育ってくれれば非常に嬉しく思います。
はい、では続いて白沢中学校の生徒の皆さんにもインタビューをしました。お聞きください。
白沢中学校 の、 3年生三平岡です。まあ、今日売ってみて思ったことは、京都の人たちはもう全員が温かくて喋りやすかったっていうことと、まあ、売ってみて思ったことは難しいっていうのはそんななくて、まあ、気軽に接することができました。
はい、白沢中学校3年の加納愛菜です。今回本宮で元宮の特産品として売っていたのはブランドのウコケイの卵です。その他納豆のつつこ、わらで包まれた納豆など手作りのものもたくさんあります。
どんな地域か。
元宮は今放射能とかで風評被害もありますが、きちんとした検査の機会もありますし、みんな前向きに過ごしていますので、応援してくださっている方も思うので、福島は元気です。
はい、今、4月16日に、ね、販売をしていらっしゃる皆さんの生徒さんのメッセージ、そして校長先生のメッセージ、そして本宮市長さんからのメッセージもちょっとお聞きいただきました。とってもなんか元気な声だったなと思うんですけれども、本当に素晴らしい、こういろん な、 なんかこう元気を逆に京都市の皆さんがいただいたんじゃないかなと思うぐらいなんですけど、神野先生、
はい、
今メッセージ受かれていかがでしたでしょうか。当日どんな感じでしたでしょうか。
はい、最初から、生徒が元気よく販売の方をやってくれたので、とても安心しました。あとは錦市場にたくさんの方が、足を運んでいただいて、本当に感謝してます。
はい、本当になんかこうその にぎわいが伝わってくるようなあのメッセージ の、ね、の裏の声での元気な生徒さんの声が聞こえてきましたけれども、また後半もあの続いてお話をお伺いしたいと思いますが、ここでミュージックブレイクです。どうぞお聞きください。今日のゲストは福島県元宮市立白沢中学校の神野隆夫先生です。お電話でご出演いただいています。神野先生、続けてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
福島県元宮市白沢中学校修学旅行生の、皆さんの取り組み、錦市場での野菜のとか特産品の販売会の模様をご紹介していますが、今回はあの京都錦市場商店街振興組合理事長の宇津さん、そして京都市の門川大作市長もあの皆さん、ね、お越しいただいて、応援されていたわけですけれども、あのいかがでしたでしょうか。生徒さんにとってもなんかあの京都みんな応援してるって感じは伝わりましたでしょうかね。
はい、市長さんがわざわざ、いただいたことに対しては、とても驚いていて、嬉しかったと思います。
そうなんですか。では、その時にもメッセージをいただいてますので、お伝えしたいと思います。京都錦市場商店街振興組合の宇津理事長のメッセージをまずお聞きください。
福島というのはもうご存知のように昔からですね、修学旅行生がいわゆる昔の障害教育というのが始まりまして、で全国の子どもたちが修学旅行にただ神社仏閣を見るだけはなしに、この自分とこのふるさとのものを売ったり、それから京都の食文化にやっぱ勉強しながら行きたいということで、ここで商品を売ったりするのを昔からやっておりましてね、で京都市長さんと、それから今の元宮 の市長さんが教育委員会でご一緒やったもん で、それならうちの学生も修学旅行で風評被害がある、この商品は安全で安心ですから錦で PR させてほしいということでおっしゃいましたので、それで心よくこの参加をさせていただきます。逆にですね、私の方も錦もここだけはなしに福島の二本松 の駅の道で商品を、錦の商品を今応援に出しております。それもこだわりの商品で安全安心の商品ですよというアピールを、ね、するためにやってまして、今日はそういうことで、まあ、市長も皆来ていただいて、こうやって今で、まあ、この子どもたちは家は全部農業をやっておる、だからそういうこと、子どもたちが自分の胸を張ってこういうふうに、まあ、売ることによってね、まあ、精神的な明るさも取り戻してくれるやろうという企画なんです。はい、でそれで賛同いたしてやっておりますので、またよろしくお願いいたします。
はい、では最後に京都市の門川市長からのメッセージもお聞きください。
はい、元宮の市長さんが1年余り前に来られて、そして風評被害の厳しい状況をお聞きして、
どうぞご覧ください。
いいですね、生徒たちの元気な声いいですよ。それでなんとか京都でできることがないかなと、そうや修学旅行生が地域の誇りの農産物、さまざまな物産を京都の錦市場で売っていただこう、そのことによって京都市民と、またたくさん来られる観光客と心が触れ合い、そして福島の農産物が大丈夫だということを感じてもらう、大変おいしいということも感じてもらう、このことがいいなということで、まあ、多くの方々のご理解ご支援のもとにまず実現しました。嬉しく思いますし、この取り組みが、定着していく、同時に広がっていく、まあ、そういうことをしてね、取り組んでまいりたいと思います。特に、大震災から2年を経過して風化していく、地震災害の記憶が風化していくということが非常に気をつけなければならない。もう一つは風評被害、これを根絶していくという2つの風の 戦いが大事やなと思ってます。市民の皆さんとともどもに頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ではここでまたミュージックブレイクです。どうぞお聞きください。今日は福島県本宮市白沢中学校の神田隆夫先生にお電話でご出演いただいて、本宮市白沢中学校修学旅行生の皆さんの取り組み、錦市場での特産品の販売会の、模様をご紹介してきました。神野先生、もう、修学旅行生の皆さんは、もう本宮市に戻っていらっしゃるんですよね。
はい、3日間の関西での修学旅行を終えまして、とても天候にも恵まれて、思い出になる修学旅行、3日間過ごせて、戻ってきてます。
あ、そうですか、はい、皆さん元気に戻られたということで安心いたしました。はい、今回ね、いろんなこう思いがあってこの企画をされたと思うんですけれども、そのあたり振り返っていかがでしょうか。
はい、今回の取り組みは、最終的には子どもたちにとって大変有意義なものになったと思ってます。今回 の震災の、風評被害の件についても、これを、改善していくためにはやっぱり一番交流が大事だと思ってますんで、とにかく原発事故直後から、多くの方々に心の支援を、物ではなく心の支援をたくさんいただいたので、これからもこちらから行くことも大事ですが、たくさんの方に、本宮や福島に、来ていただいて、そして今の現状、中学生は普通に生活してますので、そういう生活を見ていってほしいなと思ってます。
そうですね、はい、本当にこう原発ちょっと大きな問題も引きずってしまったところなので大変だったと思うんですけれども、これからもまだ大変だと思うんですけれども、安全であること、そして、心配なことということをきちっとなんかこう分けて、おかしな風評被害ではないことでね、取り組みをしていかないと、これは、ね、日本全体の問題ですもんね。本当にいい元気を逆にこういただいたなと思います。本当にありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
どうぞ皆さんによろしくお伝えください。
はい、ありがとうございます。
ではそろそろ終わりの時間になってきました。では次回をどうぞお楽しみに。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたしました。